アスモアーティストファイル、今野孝明のミュージックトレジャー。地元ゆかりのアーティストが日替わりで担当する30分、アスモアーティストファイル水曜日。
こんばんは、今野孝明です。もう早いですね、6月に入ってしまいましたけども、もうちょっとでね、梅雨の時期というか、もう梅雨の時期入ってるのかな。結構ね、天気の悪い日とかが続いてますけども、皆さん風邪とかは引いてないでしょうか。僕はですね、ちょっと今日ね、体調が若干優れなくてですね、朝起きた時に、まあ微熱ですけどね、あったんですけども、薬を早めに飲んでなんとか、復活したっていう感じです。それではですね、今日は、まず1曲目にですね、僕の大好きな先輩アーティスト、ボイス、ボイスってご存知ですか、24時間の神話という曲で、そうですね、1993年にデビューした双子の兄弟ユニットですけども、本当にですね、素晴らしい楽曲ばっかり、書いてるお二方なんですけども、その中でも1995年にですね、リリースしたクレッシェンドという、ボイスのアルバムがあるんですけども、セカンドアルバムですね、その中の5曲目に入っている Call My Name という曲をですね、若干ボイスの中ではアルバムの中の曲ということでね、シングルカットされてないんですけども、ボイスファンなら絶対ね、大好きな曲だと思うんですけども、まずはこの曲からスタートしてみたいと思います。本日のフェイバリットソング、ボイスでCall my name。
デリバリーな素早さで別の胸探してる、しなやかな微笑みはさっきまでここに求めてるの、寂しげな背中、細い指先には魔力は潜む、ダイヤモンドのような目でうぬぼれさせてく、ガラス細工のような嘘、美しく激しく Call my name、壊したい、誰のものになるの、ほどける胸元、解けない呪文では意味を持たない、プラスチックのような夢砕いてやりたい、ガラス細工のような手口。
今お聞きいただきましたのはボイスでコールマイネームでした、ボイスのね中では結構ロック色強い方の曲なんですよ。もっとねあのしっとりしたパラド曲が、非常に売りなんですけども、僕はまあロック人間なのでね結構この曲大好きなんですけども、いかがでしたでしょうか。ですねボイスさんとのね、まあ、このボイスの、ヒデさんとヨッチさん、双子の兄弟ユニットなんですけども、僕が17歳でまあ東京に上京して、まあ、専門学校ね入りながらっていう話は以前したと思うんですけども、そこから2年ぐらいしてね、まあ、ソニーさんの方で、いろいろね新人育成とかですね、まあライブ活動とかをバックアップしていただく中で、ちょうどソニーのあのピックアップアーティストだったボイスさんと、確かね19歳ぐらいの頃にね、ご紹介いただいて、そこからもういろんなアドバイスをもらったりね、僕もねライブに足を運んで勉強したりで、僕のライブにもねわざわざ来てくれたりとか、まあそうだね家とかにも遊びに行ったりとか、いろいろ、まあ、ご迷惑をおかけする中で可愛がっていただいてたお二人です。今回はですね感謝の思いも込めてボイスのコールマイネームを聞いていただきました。ありがとうございます。それではね、本日の2曲目はですね打って変わってというかね、もうめちゃくちゃ今度はメタル系のね楽曲を流してみたいと思うんですけども、スラッシュメタルでね僕は一番好きなバンドがメガデスなんですよ。まあメタリカファンの方が、圧倒的に多いかもしれないんですけど、もちろんねメタリカも大好きなんですよ。でもね僕はねこの圧倒的な世界観を誇るですねメガデスの、リーダーのねディブ・ムスティーン、まあギタリスト兼ボーカリストなんですけどね、このムスティーンの作る世界観、そしてギターのフレーズもうめちゃくちゃ大好きなので、どちらかというとメガデスの方が僕は好みでございます。それではね、メガデスの中でも一番好きと言えるかな、これもマイフェイバリットソングに入っちゃうんだけどね、うん、聞いてもらいたい曲があります。確かね、この曲は1990年ぐらい、もうちょっと前だったかもしれないけど、ちょっとごめんなさい今手元に資料がないので、適当なこと言っちゃってますけども、その頃にねリリースした曲で、僕のね、今手元に持ってる CD のディスクシングル版なんですけども、こちらをおかけしたいと思います。それではメガデスでハンガー18。 今お聞きいただきましたのはメガデスでハンガー18でした。いやかなりねかっこいいですね。久しぶりに聞いたけどね、もう数年ぶりにちょっと聞いたんだけど、今ねちょっとオンエアしたバージョンがですね、 LP バージョンだと、5分ぐらいあるんですよ。今は多分ねラジオエディットバージョンっていうか、こうなんだろう、なんかの番組で紹介する時用のね、あの短いバージョンをちょっと流してみました。この短いバージョンはね、シングルの中にしか入ってないので、結構ねあんまり聞いたことない人が多いと思うんですけどね、結構レアな音源でした。やっぱりロックはかっこいいですね。もう聞いてるだけで熱くなります。熱くなるといえばですね、僕はですね結構アニメ好きなんですよ。まあアニメオタクまで行くかな、あ結構行くかもしれない。でもまあね、最近のアニメとかはあんまり見ないんですよ。うん、あんまり知らないんですけど、全然ね結構テレビとかあんまり見ないので、ただ小さい頃やってた筋肉マンとか、ドラゴンボール、まあドラゴンボールなんか本当にもうものすごい好きだけど、あとセイントセイヤとかね、北斗の拳とか、もうめちゃくちゃその辺のアクション系はですねものすごい大好きで、最近ね、夜ですね、ちょっと以前はね、夜は仕事一段落ねちょっと着いた後にこうお酒を飲みながらスタジオでねブルーレイディスクでこう映画を週にね3本4本ぐらいはね結構見る日々が続いてたんだけど、最近はちょっとなんかね自分の中にこの熱いエネルギーをね、保持するためにこう取り入れるためにね、うん、結構ドラゴンボールとか最近ねセイントセイヤをかなり見てます。セイントセイヤを、ツタヤさんとかでね DVD をですねこうバッと借りておいてですね、空いてる、まあ、深夜とかねこうお酒を飲みながら、1話ずつこう見ていくとかそんなことをやってるんですけど、もうねあの当時のアニメはなんて言うんだろう、もう魂からねこう熱くなるというかね、ものすごいその友情パワーとその正義に対してのね思いっていうのがなんて言うんだろうね、もう異常なぐらいもう強くて、で常に崖っぷちの中、まあいつも僕の人生みたいなんですけども、崖っぷちの中でこう這い上がってね、常にこうもう強い敵がですねこうどんどん現れて、それでももうスーパーサイヤ人になってったりとかね、まあさらに2になったりフュージョンしたりとか、まあセイントセイヤの話してドラゴンボールの話に変わっちゃったけど、まあいろんなねそういう融合とかみんなの力を合わせてね、乗り越えていくっていう部分でね、今被災地でねこの皆さんで一緒に作ろうと思っている被災地発信ソングにもまさしくこのリンクしてくるんですけども、結構幼少時代からそういうのを見続けてきてるね部分が今になってもですね非常に僕の中で影響を与えております。はい、ちょっと話がかなり脱線してしまったんですけども、じゃあ次はねまたちょっとロック流してもいいですか。うん、ちょっと長いかな、途中でちょっとカットしないと難しいかもしれないんだけども、僕の大好きなロックバンド、今度は邦楽行ってみたいと思います。 X ですよ、 X ジャパンになる前の X ですよ。はい、 X もね、じゃあここはね若干ひねって、どうしようかな、ウィークエンド流してみたいと思います。そんなひねってないかな。うん、まあ、X ファンならね絶対に好きな曲だと思うんですけども、ギターのねヒデさんが書いた曲だったはずなんですけどね、じゃあ X でウィークエンド聴いてください。
始めた透き通る血を青白いお前の心に絡ませ幻覚に消えてゆく最後の涙を集めて血の海にまどろむ
今お聞きいただきましたのは X でウィークエンドでした。ごめんなさいね、ちょっとねかなり楽曲は長いので途中でフェードアウトさせてもらいました。本当にねこの曲も何百回、多分ね数千回と言ってもいいぐらいね絶対聴いてたはずなんですよ。もうね中学校の頃とか毎日寝る時にね、ヘッドホンをしてウォークマンをねこうずっとリピート再生しながら寝るっていう感じの習慣になってたんだけど、ちゃんと寝てたのかよくわかんないけどね。でもう落ちるまで音楽を聴き続けるという根性でですね、いつもそうだね、まあ多分3曲聴かないうちに寝てたと思うんだけども、ずっとそのまま音楽流しっぱなしで睡眠学習ですよ。要は、はい、睡眠学習をしていろんな曲をね覚えてたっていう部分があります。本当に思い入れの深い曲です。なんかこのミュージックトレジャーやってるとですね、まあ一人で喋ってるからっていうのもありますし、まあ一の関市っていう部分をねキーワードにやってる部分もあるので、僕のね中学校の頃とか小学校の頃の話がよく出ちゃうんですけども、なんかブログを音声化してるみたいなね感じのニュアンスでこの番組やっちゃってるんですけども、そうだね、僕が初めて買った楽器の話でもしようかな。なんでそこに飛んじゃうのかよくわかんないけど、中学校2年生の頃だったかな、うん、中2の頃に、初めて楽器をね買ったんですよ。親戚のね、おばちゃんにね確か買ってもらったんですよ。でですね、僕はねギターが欲しかったんですよ。でギターを買ったつもりが間違ってベースを買ってしまったんですよね。そんな間違いないと思うんだけど、普通ね本当に誰もね教えてくれる人がいなかったっていう言い訳しちゃったらおかしいけど、友達の中でもねそのロックやってる人とか楽器やってる人もいなかったし、バンドを組んでる人もいなかったからね、最先端なことをですねやってたわけですよ。最先端かどうか分かんないけど、しかもね、ベースを買ってから2ヶ月だったかなぐらいね、ベースだってこと気づかなかったんですよ。ギターを買ったとばっかり思ってて、それでそうですね、楽器店さんでバンドスコアっていうね、まあ、タブフっていうね簡単にこう数字が書いてあって、押さえ指をねこのフレットを押さえるとかこう簡単にね分かるようなバンドスコアがあるんですけども、それを買ってギターパートをね無理やりこう弾こうとしてもなんか全然うまくいかないぞみたいな、やっぱりプロにならないとこういう音は出ないのかなとか、なんかバンドスコアだと6本線があるぞみたいな、なんで僕の持ってるのは4本しか弦がないんだとかね、そういうねちょっと本当にびっくりしちゃうような嘘みたいな、これ本当の話なんですよ。でね他の、まあ、中学のね友達に、その楽器を見せたらこれベースじゃんみたいな、そこで気づいたっていうね、もう本当に最悪なオチなんですけども、そんなことありました。でそこからギターをねなんとか買いたいなと思って、すぐにね確か修学旅行があったんですよ。で修学旅行でお小遣いをもうほとんど使わないで、それ全部ね 持ち帰ってすぐに発売したてのゾウさんというね、安いアンプ内蔵式の画期的なギターをですね、買ったわけですよ。ただそのギターを買ってなんかまたなんかかっこいいサウンドが出ないなみたいな、荒々しいね、そのギターの歪んだねサウンドっていう部分がね、エフェクターとかアンプでこう歪ませないとそういう音にならないっていうことを知らなかったので、これをまた2ヶ月くらいね、よしプロにならないと、上手くならないとそういう音出ないんだなみたいなことを一人で思いながらこう練習してたところですね、まあ、先輩からですね、お前ねエフェクター使わないと歪んだ音とか出ないんだよっていうことを初めて教えてもらって、それでも大至急、大正堂楽器店さんにね行ってね、エフェクター買ったんですよ。で間違ってですね、そこでコンプレッサー買ってしまって、音を圧縮ねするコンプレッサーというねエフェクター買って、なんだよ先輩全然嘘ついてんじゃんみたいな、歪んだ荒々しい音出ないじゃんみたいな、そんなストーリーもねあったわけですけども、なんかいろいろ喋ってたらね、そろそろお別れの時間になってしまったんですけども、この番組ではね皆様のお便りどんどんお待ちしております。よろしくお願いします。メールは 795@fm-asmo.jp、 ファックスは 0191-48-3364 です。それではね、もう被災地発信ソング未来への扉の企画ですね、もうすぐもうそこに迫っております。6月30日土曜日午前9時から一関文化センターショーホールで開催しますので、皆さんもうしつこくね何度もこう聞いてると思いますけども、ぜひとも参加してください。それではまたお会いしましょう。お相手は今野孝明でした。